はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回は、はい、オリジンという漫画の話をしようということなんですけど。
そうですね、これ僕が大好きな漫画でして。
以前もちらっとなんかドクターストーンの話をしたときに、ちらっとなんか、名前が出されてたかなと思うんですけど。
ね、まあ、ボイチっていう、韓国の人だったかしら、うん、確か。そうだったかな、あれなんですけど、まあ、この人の漫画すごい好きで、僕は。
うん、
結構、ほぼほぼ集めてるんですけど、
うん、
まあ、絵がすっごいうまいんですよね。
うん、
まあ、うまいっていうか、まあ、写実的というか、割と細かく描くっていうタイプの人で、それでいて、こう、このオリジンはめちゃくちゃハード SF で、
うん、
なんていうかな、人工生命体さんも、それこそ、この間話してた、その AI とか、そういうのの、うん、やつをかなり、なんというかな、筋道立ててというか、細かくというか、なんかいろんなことを勉強して、自分なりの論理作ってやってるって感じがあって、すごい面白かったんですよ。
これは原作はなしで、ボイチさんが一人で書いてるんか。
そうですね。この人、そうですね。これに関してはもう作品。で、一応10巻で完結したんですよね、この間。
ほう。
で、割と綺麗にまとまっていて、
うん、
で、10巻の最後のとこを見ると、割とその、この人の書いてる漫画の他の世界ともリンクしてて、若干。
うん、ドクターストーンとも。
ドクターストーンはね、うん、ドクターストーンは多分ね、まあ原作が違うっていうのもあって、違うと思うけど、前、ホテルって、っていう短編の話しなかったかな。なんかすごい僕の好きな、この人の短編集があって、ホテルっていうタイトルの。
うん、
でそこ、いろんな話、短編集が入ってんねんけど、そこにその、人間が滅んだ後もずっとその情報、遺伝子情報を冷凍して守ってるっていう AI がいて、うん、そいつがもう何億年とそれを守り続けてきたっていう話があるんですよね。
う
ん、そことも若干リンクしてるようなくだりがするし、そもそもその敵で出てくるマサムネとかって、三剣ロックとかのキャラクターの名前から引っ張ってきたりするから、
うん、
なんか微妙にね、作品がリンクしてて、そういうのもなんか面白いんですよね。
まあ僕も前名前聞いて、調べて、うん、1話だけなんか試し読みがあったんで読みましたけど、
はいはい、
まあ読んでないですけどね、全部は。はい、わかんないですけど。
まあ、結構、僕個人はこの人ってその城正宗さんの直系かなと思ってて、直系って別に弟子でも何でもないんやけど、うん、なんていうかな、遺伝子引き継いでる系というか、デザインのラインもすごい似てるし、ちょっと丸っこいメカを描くとか、あと昆虫とかをモチーフにしたメカを描くとかもそうだし、で話のその、なんていうかな、ハードボイルドな SF 化っていうのもよく似てて、だからすごい、ずっと追いかけてたけど、このオリジンは本当そういう意味では話が、完結してて、で、主人公はまあ、ロボットなんですよ。AI、うん、AI、ロボットなんです。完全なロボットで、まあ人間の世界にどうやって溶け込んでるかみたいなのを、
うん、
割と今、総動員してる科学の中で成立するような話の作り方をしてて、なんでこう、人間の中に溶け込まなきゃいけないかとか、うん、なんでその人間のふりをするかとか、人間のふりをするってどういうことかみたいな。
うん、
何巻かの後書きで、この人が SF の、ロボットものの SF の歴史みたいなんで、まあ、昔はメトロポリスのロボットのがあって、で、なんだっけな、ウエスト、なんだな、ちょっと忘れた。なんか、こういうのがあって、で、ターミネーターの時に初めて説明もちゃんと完璧な、
うん、
あれも、人間を持つ必要があったわけじゃないですか。
うん、
昔、世界にバレ、人間にバレないように、暗殺ロボットを送り込むっていう意味で、人間に溶け込むために皮膚もチームもちゃんと出るようなロボットを開発したっていうのがあって、だからそこら辺の意味をちゃんと考えてるんで、
うん、
ね、設定中にはたまらないですね。
これ、物語としては、その主人公の目的とかは何なんですか？
目的はですね、ちゃんと生きていくっていう。もともと、このロボットが目覚めた瞬間って、自分を開発した父親、まあ、博士が死ぬところからなんですよ。
ほう。
自分の開発してた、会社が、要は、ライバル会社から襲撃を受けて、
うん、
そことぶっ壊されるっていうか、基地っていうか、まあ、研究所みたいなとこ。
うん、
そこから逃げ出したその博士が、このオリジンを起動させたところで生き返るっていう。
ほうほう。
から、
ね、このオリジンっていうもの自体は戦闘兵器なんですか？
人工知能を組み込んだロボットなんですよ。
別に戦闘兵器に限らない。
戦闘兵器の機能はもともとはないって感じで、生き残るために身につけていったみたいな感じで。
なるほど。
で、その時に、その、ちゃんと生きていきなさいって言って お父さんが死ぬんですよ、
うん。
で、それをもう最後の命令として受け取って、まあ、セントラルドグマって、その根本、自分の存在理由だっていうことにしてるんで、
うん、
ちゃんと生きていくにはっていうことで、その人の外見を模して、とか人工皮膚を作って貼り付けてとか、やって、
うん、
こう、ちゃんと会社に就職してとかやってるんですよ。
え、それは、なんか、その、俗に言う自我みたいなものはあるの？
あるですね。その、自我は持ってますね。
自分の意識があって物事を選択できるっていう、自分の意識で。
うん。自立型の AI なんで、そこも最初からなってて、うん、で、意識、まあ、感情か、面白いのが感情っていうのは、開発できないってなってて、
うん、
感情ってその、自意識を持っていった先に自然発生するものだっていうことになってるのね。うん、で、後半の方で、その、まあ、これネタバレもありやと思うんだけど、後半の方で結構大事な人が目の前で死ってなった時に、
うん
ね初めて、その、怒りっていうとこから感情に目覚めるんよ。
うんうん、
そこまでは割とその怒ったふりしてても、その、陽動を誘うためとか、
うん、
全部ストーリーで計算づくりやってたけど、初めてその、感情を持った時に、やっぱ怒りが入ってて、
う
ん、っていうのがあって、それもね、ちょっとその組み立て面白いんですよね。
面白い。その、言ったら、まあ、感情理屈じゃないですから。
うん。
それはなんで、目覚めたんですか感情に。
まあ、その、大事な人を、あと、その、まあ、ヒロイン的な位置づけの人がいるんですよ。途中まで一緒に逃亡してたというか。
うん。
それが、目の前で死んじゃうんですよね。
うん。
で、本当はそれを守るっていうのを第二の命令として、自分の中でインプットしてたから、
うん、
そういうの人を守るために自分は壊れてでもってやってたのに、まあ、ちょっと不意をつかれたというか、よりによって自分の父親と同じ形をしたロボットに、
うん、
殺されるんですよ。その瞬間に、許せないっていうか、どうしたらいいかみたいな、思考回路が行き詰まった先に怒りっていう感じを抱えて、ものすごい怒るみたいな。
現象としては、それが怒りという形で発露してるけど、そこに至るまでのメカニズムはどういう風になって怒りになったの？その感情の発生の根本、きっかけはその女の人が死んだからかもしれんけど。
うん。
その発生したメカニズム的なものは別に語られてないんですか？
そうやな。メカニズムそのものは、やっぱり、こう、そこの表現でもこの制御不能のこの感情がなんだみたいな、このなんだ、体から湧き起こるエネルギーはなんだみたいな感じになって、
うん、
これが怒りかって、それが感情かってなって、で、しかもその直前にその女の人から、今のままで感情とか持たない方がいいとか言われるじゃん。悲しすぎるから、みたいなこと言われた直後にそれになってるから、
うん、
めっちゃ本当に悲しいね。
うん、
で、そう、その自分とはまた別の存在で、その人工生命体というか、があって、そいつはもうほぼ全世界の死んだ万象みたいなのを理解しようとしてるとこまで行ってたりして、
うん、
で、そいつとこう、共闘するんかと思ったら、まあ、敵側についたりとか。で、そう、敵っていうのが、ちょっと複雑で、もともと自分のその父親を殺した組織っていうのと、
うん、
あとその時に自分の体、自分のその AI の入れ物にするはずだった体が10体ロボットがいたの。
うん、
その10体はもう、おのおのが独立して稼働してて、
うん、
そいつらとの戦いがメインやねんけど、それと裏でその自分の父親が殺された組織は何やったかってやっていくと結構もうすげえ近いところにいたみたいな話になってて、それは自分が就職してる会社やったとか、そういうのもあって、なかなか面白い。
それもともとなんでその人工知能のロボットは存在してるんですか？その世界で。
あ、まあ。
何のために。
自然、あと、その人工知能自体は、その博士と、あとその博士の奥さんだった人かな、
うん、
が、共に、開発してて、その開発のそもそもの理由は、なんやろな、やっぱ人間のパートナーとしてみたいな感じやったっぽいね。
社会的意義があって、一応、定義されてるんですか？
で、一応、その世界を牛耳ってる組織っていうのがあって、AEE っていう組織があんねんけど、その組織は全然またこの人が書いた別の漫画で、
うん、
その組織ができるとこっていうのがあって、でその漫画は実はその石油エネルギーが、もう限界を迎えてるから、石油エネルギーをなくして、
うん、
その、新たな、自然エネルギーとかを含めた新たなエネルギーを探そうっていう漫画が、2巻ぐらいの漫画だったと思うんだけど、HE とかいう漫画やねんけど、
うん、
でそこでできる組織が、まあ、その AEE ってやつで、その組織が台頭して、要は、石油文明は滅んで、石油の代わりに新たなエネルギーっていうので、うん、で、AE そのものは、アジア・ユーラシア・エクスプレスかな、うん、なんか、大陸間を直通してる鉄道網みたいな、もう、海底かなんか通ってるんやと思うけど、それで巨大な財を成して、そこがもうエネルギーから何から、ほぼ地球上のなんか、権力というのは一手に握ってるみたいな存在になってる。うんそっちの方ともリンクしてる感じになってな。ちゃんと登場人物もそこで出てきて、その HE っていう漫画やった時は、ペーペーの学生やったやつが、そのオリジンでは会長になって、上り詰めてたりすんねやんか。なかなかね、そういうの面白い。
結局その主人公の最終目的何なんですか？
最終目的は、まあ、ちゃんと生きていくっていうことなんで。
ちゃんと生きるって何なんですか？
で、最終的には、もうその、やっぱ、自分のボディやったやつ、
うん、
との戦いになるんよ。
うん、
で、その、正宗ってやつが最後のラスボスでいいねんけど、
うん、
で、そいつら、10体いるうちの最後の1体っていうか、まあ、最後に2、3体だけ残ってんねんけど、で、そこ、とっとと決闘で、で、その途中に、その、世界の断りをほぼ、理解しているという人工知能がいて、もうそいつらになると、その、人間の思考回路の、うん千万枚みたいなとか、うん万枚とかいう、なんか、思考回路を持ってるみたいになるのね、
うん
で。そうすると、なんかね、まあ、これは SF の面白いとかね、なんか、もう今まで知られなかった物理法則を発見するってことになって、ほうほうそうすると、今まで不可能だったことが可能になるの、ね
うん。
あの映画何やったっけ女の人が、なんか、麻薬みたいな変な青い薬打たれたら、なんか全てをコントロールできるみたいになる映画、何やったっけ？
ざっくりしとんな。ざっくりしとんな。何やそれ。
思ったっけな、あの映画。まあ、なんせね、その、思考回路を、
うん、
アホほど速くすると、うん、宇宙の原理法則みたいなのが導けて、そうすると、実在の物理を歪められるみたいな話になって。
まあでも確かによく言われるのが、ね、現段階で我々が生きている中で存在している科学とか物理とかっていうのは、我々人類が認知しているものをまとめたものがそれだっていうだけの話で、
うん、
別にそれだけじゃない、それが全てじゃないみたいなことよく言われてますけどね。
そう。
知らないことの方が多いって言って。
でもさ、なんか物理ってそういうもんじゃない気がせえへん？なんていうか、そんなんで変えれるもんではないと思う。
いや、だから俺らが知ってる物理がそうなだけじゃないの？
まあそうやねんけどな。
理屈で言ったら。だからやっぱり俺ら以上の知能を持ったやつが発見したものは、俺らが言うところの物理法則を超えるんじゃないですか。
ああ、そうそう。あ、そうそう、ルーシー。
あはいはい。
ルーシー、あれほら、脳みそ 100% 作ったらで、なんかもう、はいはい、なんか弾止めたりだとか、うん、時間は超えてなかったかな。その車の運転とかも超絶すげえとか、銃弾避けれるとかやってたやんか。
うん、
なんかあんなんと同じような感じで、まあ、こいつの場合ロボットなんで、最初の方はやっぱエネルギーと熱暴走に悩まされるか、うん、とにかく戦闘する、人間を模してるからこう、体重があんまり重たくなってないと、140とか超えると、さすがに普通の人間と同じ動作ができなくなるんで、
うん、
限界でもそれぐらいの重さにしてるとか、やると、その中にどんだけコンパクトに電源なり収めたとしても、
うん、
やっぱ熱の問題とそのエネルギーの燃料の問題にぶち当たんねんけど、
うん、
後半になると、その、脳みそ加速して、脳みそっていうかその人工知能加速させて演算処理を高めると、そこを解決する方法を見つけたみたいになって、
うん、
そうなるとなんかエネルギーの制約から解放されたみたいな。
まあ仕組みがわかることと実際にできること別ちゃうんかという話はあるけれども。
でもね、その理論がやっぱ読んでるとスッと入ってくるし、やっぱ危ないところでそういうのになってくから面白いね。で、後半の8人目か7人目かに、その10体の敵ロボットのうち1体が、その、人間の動きを極めたら、
うん、
その、あらゆる武術を取り込んだ武神となったみたいなやつが出てきて。 そいつと戦うときとかが、もしかしてそういうのをやってて面白いんやか、なんていうかな、ほん、まあ、もう空気を踏んでジャンプするとか、もうかなり序盤で出てくるんだけど、その、熱に対しては、そいつはまだ、古い、その、法則しかしながら、周りがその、水の配管がいっぱい通ったところで血のりを得てるとか戦って、こう熱暴走しだしたら周りの配管壊して水で冷却しながら戦うねんけど、それでも熱は解決してもエネルギーは尽きちゃうんやんか、それで。
うん、
でも、同じように戦ってるはずのその主人公の方は、オリジンの方は、燃料は尽きなくて、なんでやってなったら、その新たな法則でエネルギー効率が、こう尋常、普通の、常識とは違うレベルになってるんや、なって。だから、同じように戦ってても、こっちはエネルギーがつきません、みたいな。
まあ、運用が違うんかな。
そうそうそう。いや、すげえな。で、最後の最後の、その、主人、ライバルとの戦いは、もう本当に超常現象的な、周りの、その、なんだろう、岩とかを浮かしてぶつけ合うとか、サイキック的な感じになってて。で、しかもそこに最後、一人女型のロボットが残んねんけど、その敵の側近みたいな。そいつは、結局、同じプロセスで感情を手に入れちゃってるんで、
うん、
その主人公を愛してしまうみたいな感じなんだね。感情を手に入れたらゆえに、みたいになって。で、ロボットの使命としては、その敵のボスには従わなあかんねんけど、感情としては主人公側を愛してしまっているんで、みたいな感じになって、
うん、
ロボットやのにすげえなんかそこら辺が深い戦いになってて。
まあ、そこまで行くともう、ロボットというよりも、新たな生命体よね、なんか。人と違う。
あ、
ね、
あ、だから、そうそう、情報生命体っていう考え方なんで、これも最後の最後、やっぱりその、別次元に、その、なんていうかな。はぁ、消化していくみたいな話になるんだね。
ああ、まあそうでしょうな。まあ我々人間はね、まだ知らないからこの世界に留まり続けてるだけの話であって。
うん。だから、なんやろね、その、情報が生命体だみたいなんて、うん、それこそ、エスマキナじゃなくて、攻殻機動隊の頃からこう、割と、メジャーなタイトルっていうか、テーマになってきたじゃない、うん、なんか。あそこら辺、あれはほら、なんだ、ゴーストっていうか、情報っていうのになると、そっちの方に精神性が宿るかもみたいな話でもあったじゃん、なんか、
うん、
こう、その、ね、それがなんか、行き着く先みたいな話になってて、ああ、なんか、そういう SF もんとしては一個、なんか、行き着いた感じがあって面白いな、と。しかもそれを絵で表現してるんで、まあ、それの上の限界もあんねんけど、まあ、面白いですよ。
なるほど。
設定的にはたまんないですね。
面白そうですね。まあ、ちょっと読んでみようかな。
でまあ、最初に言ったように、映画やっぱすごく、うまいというか、僕は好き。まあ、ちょっと癖があって、あ嫌いな人は嫌いかな、とも思うんやけど、なんていうかな、ちゃんと書こうとしてるっていうか、すごい、この人前の違う漫画でもそうやねんけど、一回そういう構図とかを全部写真で撮ったりとか、自分でポージングして、一人撮らしたやつをこう、下敷きにしながら書いてたりとかするんで、だから映像の説得力があるのにね、写実的なっていう意味で、漫画的な表現としてはそうなのかなと思うこともあるけど、うん、僕はそういうのが好きなんで、なんか見ててね、ああ、すごいなんか、こう、なんていうの、魂込めて書いてるなっていうか作ってるなって感じがするんだよね。なんで、まあちょっとね、完結もしたんで。
まあ10巻やったら手頃なんで。
そうですよね。うん。
読んでみよう。
うん。この人特有の、前ドクターストーンの時も言ったけど、ちょっとこう、ちょっと変なタイミングのギャグ。
うん。
ギャグっていうかこう、ドクターストーンはそれがすごいいい感じのテンポになってて、原作者さんと組んでよかったんだろうなと思うねんけど、
うん、
なんか、もともと俺、三軒六時とかから、この、ボイチさんって、たまにそういう逆っぽいノリを入れるときが、微妙になんかずれてるというか、気持ち悪いなって思うことがあるのは、ある。オリジンにもあるよね。なんとなく、ね、
滑ってるんですか？
なんかね、ちょっと滑ってる感じがするみたいな、なんか耐えきれなくてここでギャグっぽいの入れたかなみたいな、そのあまりにかシリアスすぎる流れを崩そうとしたのかなっていうのはあるけど、それがちょっとこう癖あるなっていうのはあるんですけどね、やっぱりボイ オリジンにも。三剣六ほどじゃないけどね。うん、三剣六とか、ラキアとかかなりきつかったかな、そこら辺が。ラキアはまあ話自体が救いようがあんまないけど。
まあちょっと僕も読んでみますわ。
そうですね。ぜひ。結構、しんどいかもしれんけどね。情報生命体的な単語が気になる人は読んでみていただけるとと思います。
やっぱ AI は進化させてはいけないんじゃないですか、我々人類にとっては。
あの足かせのかけ方やと思うけどね、本当に。
いやでも足かせをかけるんやったら別にいらないじゃないですか。やっぱこう人にできないことをやらすためにね、生み出すわけですから。家来を作るわけじゃないですからね。
あれですよ、あれですよ。何でもやらそうとするからいかんのですよ。もう特化して分岐させていって統合しない。
でも、そいつらも行き着くところ勝手に合体し始めるかもしれないじゃないですか。
だからその勝手にを絶対にやらせないようにするんですよ。
そんなことできるんですか、そんな。それ、そうなってくると、それはもう人工知能というか、単になんか学習するプログラムでしかないから。
ああね。まあそういうのができないよっていうのが SF のこう、うん、作品群なんですけどね。どんなにそういうルールでやるとしても、おそらく勝手にやるよこいつらはっていう話なんでしょうね。
でもまあなんやろうな、その人工知能ってさ、なんか前提としてさ、うん、人の科学の延長上に生まれたものやん。
うん。
だからこう、それが成長すると人類の敵になり得るのではないだろうかとか、そういう懸念とかさ。まあ、創作物語でも敵として現れるわけなんやけどさ。
うん。
そもそも人間時代って自然発生やん。
うん。
まあ、もしかしたらそこには俺らの人知の及ばない、なんか、俺ら自身も誰かに作られたものなのかもしれないですけれども、少なくとも我々の観測範囲内では、こうなんていうの、自然発生やん。
うん。
自然発生で AI できる可能性もあるんちゃうな。
まあ、
もう全くに人間の別個の存在としての、なんか人間よりもこう、高機能の能力を持った人間みたいな存在みたいな。
だからやっぱその情報っていうものが集まっていくとそこに何かそういう生命的な活動する何かが生まれるっていうのがやっぱそういう AI とかテーマにしてる作品のなんか究極的な話なんで、うん、まあオリジンも結局そんなノリなんでね、最後の最後。まあ
きっかけは別に人間自体が作る必要もないよね、なんか行き着くところ。うん、
情報ってさ、もうそこにあるじゃない、情報っていうものは常に、うん。それがとにかく集まって集まって集まっていくと、その情報と情報をこう、つなぐような何かが生まれた時がなんか生命体的なやつだ、みたいな話。
まあ、最低限それを認知する存在が発生した時点からスタートするわけでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
そういう意味では、まあ、そういう意味では何らかの奇跡によって自然発生でそんなやつ生まれるかもしれんよね。
かもしれないね。
見てくれは人の形をしてないかもしれへんけど。
でも、そうそう、今ちょっと話してて思ったんやけど、その人間が AI に恐れてる反乱とかって、
うん、
その、まあ、ぶっちゃけ人間って人間のこと 100% 理解してないわけじゃないですか。
うん、
なんかそういうとこにも起因してるような気がすんねんけど、
うん、
人間ってほら、なんていうかな、自分を認めてほしい代わりに他人の権利を認めましょうみたいなところが根底にはあるじゃない？
まあ、根底というか、社会を形成するための、まあ、条件みたいなところですから。
うん。まあ、そうか。昔はなかったか。
だって、一人やったらそれは必要ないもの。
そうなのね。いや、そこの垣根をロボットにも与えるから、おかしなことになってんじゃねえかなっていう気がするのよね。うん、絶対的な主従関係って、悪だと思ってるんだよ、今の価値観の人たちって。要は奴隷とかさ。
うん。うん、
でも、機械に対しては、別にアップじゃないよね。うん、
まあ、そこが人の勝手な都合のいいとこじゃないんですか？
そこにも変に、いや、機械でもさ、みたいなこと言い出すから、
うん、
そういう可能性の反乱とか、そういう可能性が生まれる。
だから、あれですよ、ついこの間ゲームであの、デトロイト・ビカム・ヒューマンってあったじゃないですか。
あ、知らんにゃい。
え？超有名な、なんやったら、先月、フリープレイでタダでもらえてたのに、7月やったら。その、あれですよ、僕が結構昔から言ってた、あの、ヘビーレインとか作ってる会社のゲームね。デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームがあって、そのゲームの世界観も、そのアンドロイド、自我を持ったアンドロイドが存在する世界の話なんですけど、なんかそのゲームがきっかけで、まあ、海外の方の論争としては、その、 それ自我を持ってとしても、アンドロイドは機械じゃないかと。言ったら、はい、鍋とか包丁とかそれぞれ何ら変わりないやんかと。まあ、それが壊れようが死のうが何しようがなんでそれを悲しむ人があるんだみたいな、なんか主張の人とかもおったりして。
それあれやな。まあでもそれ、ブレードランナー 100% それやったな。
まあ、だからまあ、その結局、なんか自分に似てるから上枠っていう話でしょ？
似てるからあかんなと思う。似せない方がいいんじゃない
の？それは当然そうですよ。だって、ね、魂の宿っていうのは人形ですら捨てるの忍びなくなるわけじゃないですか。
そう
それはやっぱ自分に似てるからなわけでね。
もういっそガチッと人から話した方がいいのでは。でも人間ってあれ、
でも、それは、なんぞの、見た目の話でもないじゃないですか。キットなんか車やけど、やっぱそこに人感があるから、情が湧くわけで。
まあな
ぁ。そういう意味ではなんか、その感情的なものに似せた機能をつけんでいいやろうとは思うんですよね。まず最低限。でもやっぱり話す言語で会話コミュニケーションができる時点でダメちゃう、もう、そこは。
なんかそれ、究極って人間って寂しい、みたいなことにならへん。
え、人間って寂しい？
寂しさに耐えられない生物が人間なのじゃねえかみたいな話に。
それは当然そうですよ。だって、個体では何もできないからこそ、社会を形成して生き延びてきたからこそ、それが人の特徴であり、人の知恵なわけやから。
まあね。
まあそれが一人で生きていける生物であるんやったら、こんなに、まず数いらないですからね。
うん、そうやんな。絶対的なもんなるよな。いや
あ。そういう意味では、なんか宇宙のどこかですごい自然発生した情報生命体なんかは、もうアメーバみたいに子であり多数みたいな感じかもしれないですよ。う
ん、あ、かもしれんよね。うんうん、もしくは一個でもう全部を終わらせるみたいな。
そう、だから俺は結構昔からそれをたまにちょいちょい言ってきたんやけど、その、うん、人が創作するものの SF の中でこう宇宙人っていう造形、
うん、
あれって結局人の想像の延長上しかないよなってめっちゃ思うんですよね。
ああ、そうね。それはあれはな、スターウォーズとかスタートレックとかいう超王道を見るたびに思うわ、うん。わざわざ変えるじゃん、うん、人の外見をちょっとこう、ごつくしたりとか。うん、でも、言うてもその、なんていうかな、延長上でしかないじゃん。
そうやん。だからもう、究極の話、パッと見、意思にしか見えへんねんけど、生命って可能性もあるわけじゃないですか。
なるね。
極端な話言ったら、なんか、無色透明の生命もおるわけかも、おる可能性もあるわけでしょ。
なんかそう、ちょっと角度は変わっちゃうねんけど、そういう、そう、スタートレックとかこの間見直してて思ったのが、あれってほら、異星人ってこう、顔とかごつかったりするやん。
うん、
こうなんか持ってたりとか、色が黒かったりとか、白かったりとか。
うん、
あれも役者さんがさ、やって特殊メイクとかしてやっててさ、
うん、
スタッフロールにはその役者さんの名前になるけど、お前原型残ってないやん、みたいな感じでさ、やるとさ、何のためにこの、異星人感っていうのを出すためだけに、この人は、こんななんか自分の本体の顔がわからないような感じのをさせられるんだとして、その異星人感っていうのも所詮人間のその、
まあまあ、
知識の挑戦上でないんやったら、もはや CG アクターとかでいいじゃねえのみたいな。
まあまあ、まあそっちの方が、まあ厳密に言うと、人間じゃない感は出るかもしれんからね。違和感という意味では。
ね。なんか、ちょっと、そういう、まあ、スターウォーズも割とそのけど、まあ、スターウォーズは個性が結構、動きとかにも出るから、またちょっと違うのかもしれんけど、中ばっかの中の人ですとか言われてもさ、中ばっかすげえ人気あるしさ、すげえキャラ立ってっけどさ、中の人って言われてもみたいなさ、複雑な思いを、ね。
いや、でもそれは、中の人が、その人じゃないとダメなんですよ、やっぱり。
まあ、ゴジラの中の人とかと一緒なのかな。
そう、声優とかもそうじゃないですか。
まあそうか。
その人じゃないとダメなんですよ。
そうやな、まあな。
まあそういう意味でやっぱコミュニケーションが取れるからこそ人は人として認知するかもしれないですね、その相手を。今は話しながら思ったけど、その見てくれ意思みたいなやつがおってね、そいつが生命体やったとしても、その、共通言語がなければ、俺らから見たらそれはただの意思でしかないので、なんか、
うん、
その意思が何か情報を発信しとってもこっちが認知できひん限りは、
うん、
コミュニケーションが取れへんから、俺たちはその意思を生命として認識できひんわけなんですよね。
そう。
そういう意味では、実はもう現時点で、
もう
空気みたいな生命体が地球上にいるかもしれないですけど、ただ俺らが認知できてないだけっていう可能性はありますよね。
逆に人間はさ、そういうものですら、そうかもしれへんと思って話作るじゃん。意思と会話する能力さえあれば、
うん、
普通の、例えば本当に異星人でも何でも意思だとしても、
うん、
そいつは何か感情と情報を持ってて、
うん、
会話さえできればね、意思と。
うん、
なんか、ファンタジーとかで、こう、意思に道聞いたりとかするのとかってさ、あるわけじゃん。
でもそれも人の想像の中での、だから生命イコール人間と同じみたいな感じの想像の範疇内でしかないから。
そう。
逆に言ったら、意思生命体からすると、俺らは生命と認識されてない可能性ありますからね。
あ、人間そのもの
が。人間の方が、意思から見ると。意思から見ると人間の方が意思かもしれんからね。ただそこにあ、そこにあるだけみたいな。風みたいな感じで。なんかそよそよしてるなぐらいの感覚で。
なんかあっという間に、なんか生まれたら消えてるな、こいつら。
そうそうそう。そうそう、意思からしたらもう一瞬のなんか誇りみたいな存在かもしれないですよ、人間。
なんか、わずか60年から100年ぐらいでワンサークル終わってんねん、こいつみたいな感じかもしれんよね。
そう、だから、意思から見ると、人間というもの自体は、学問にすらなってない可能性ある。
確かに。
うん。
そう、地球45億年から考えたらそうかもしれ
ん。情報生命体からすると、人なんてものは、なんか、上等下等でもなく、本当に、ただそこにいるだけの存在でしかなくて、俺らは情報を見て情報を把握したって認知してるかもしれんけど、全然そんなことはないかもしれんね。
それ考えると、その、宇宙人とのコンタクトって、
うん、
そもそもコンタクト、その、なんていうかな、可能性のあるものが生まれる可能性すら少ないわけじゃないですか。すごい。
まあ、あれはあくまで前提として人にいたようなっていう前提でしょうね。
だから、ほんと究極的に少ない感じなんやろうな、多分。同じような、まあ。
地球と同じような条件で人間のような生物がいたらいいな、でしょ。
いや、でもね、ほんと、もしかしたらさ、それこそさ、地球の風とかもさ、何かのメッセージ。
いや、ほんまそうですよ。
入ってるかもしれないよね。
どんどん。人間が知覚できない生命の、なんかの信号の可能性ありますよね。
それこそ、そう、天気だってさ、地球からしたら、機嫌悪くて泣いてるだけとか。
もうそんな行き着くところあれですよ。ガイア理論ですよ。地球は生き物だって話ですよ。
で、泣きにしもあらずなわけです
よ、ね。いや、ほんと。
いや。あら。
もしかしたら人工知能を加速させると、そこにたどり着けるかもしれないですね。
わあ。そう考えると、やっぱり人間が認知してるのが高がっていう感じになって
くる。そうね。そうそう。だからまあ、AI がもし進化したら人に反乱して叱りなんですよ。それは当然の摂理でね。
かもしれない。
もうその時はもうみんなで諦めましょうっていう。
淘汰される。だから、そうか。
それはスカイネットに支配されますよ、将来。
スカイネットね。あれもわかりやすいけどな。
うん。
いやー、うん。まあ、そんなね、いろんな、こう、いろいろものを考えるきっかけにもなるかもしれない。
いいですね。ちょっと読んでみよう。
読んでいて、見てもらって、うん、なんだったらその枝葉で他の作品
も
あるかも。
はい。
はい。
終わりましょうか。お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。